東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
飯田和樹のダメ人間デラックス。この番組は東京を中心に活動中のバンドストレンジワールズエンドのギターボーカル飯田和樹が自宅で飲んでるダラダラ加減で毎回ゲストと一緒にダメ人間トークをかましちゃうような番組です。どうもストレンジワールズエンド飯田和樹です。どうもどうもどうも、ダメデラですね。31回目ということで、もう31回目になりましたね。もうなかなか数を重ねてきました。今後ともよろしくお願いします。前回はですね、断絶交流から、川口純平さんが、来てくれましたけどね、ゾンビね、ゾンビ映画話、あれはすごい勉強になりましたね。ちょっとあの後皆さんちょっと見てくれたでしょうかね。私まだ見てないんですけどちょっとチェックしたいなと思っております。ストレンジワールズエンドはですね、3月22日に、セカンドアルバムやっぱりお前が死ねばいいをリリースします。タワーレコードとかのね、予約とかしてもらえると嬉しいんで、ぜひともよろしくお願いします。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは eida@radio365.net iida@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第31回目放送、ベリーエイプのエイプさんの回始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。あなたの変な体験談。このコーナーでは飯田和樹が最近体験した変なことや失敗談、体験談などをゲストと一緒に語り合うコーナーです。略してアナケン。それでは今回のゲストをお迎えしましょう。ベリーエイプからエイプさんです。どうも。
いやいや、どうもどうもどうも
どうもどうも、今日はお越しいただきありがとうございます。はい、
ベリーエイプでベースボーカルをやってますエイプです。
どうもよろしくお願いします。じゃあとりあえずですね、お題発表いこうかなと思います。はい、それでは今回の変な体験談はこちら。最近失敗したことということでね、最近失敗したことをですねちょっと繰り広げていきたいと思うんですけども、はい、まあとりあえず私ですね、そうですね、最近失敗したことといえばやっぱですね、まあ、よく CD をね、中古とか買うんですけど、はいはい、まあ、中古屋さん、まあ、ディスクユニオンとかですかね、ブックオフとかあると思うんですけど、ダブっちゃうんですよね。
なるほど。
このアルバム持ってたっけなーってライン、まあ、あると思うんですけど、
あるあるですね。
あるあるなんですけど、これどうだっけなーと思って、とりあえず多分持ってないだろうと、こうジャケットとかを見つつで持って帰ったらやっぱりもう一枚持ってたみたいな結構そういうので、ダブリーの CD が結構積み上がってる状態にある感じですね。結構それがその後売ることもできず、時間もなく売ることもできずですね、こう積まれていくという感じが、
ダブル CD が、
そうそうそうそう、で結構やっちゃうのが新品すらダブる時あるんですよね。なんでかっていうと、まあ、アマゾンとかですね、通販ってたまに 新しいやつ買うんですけど、輸入版とか買うんですけど、はいはい、なんかこう急いでたのかちゃんと確認してないのか、あの届いた時に2枚入ってる時あるんですよ、
うん、
うわあんたこれ2枚入ってんじゃないかなと思って、あやりやがったアマゾンとか思うんですけど、よく見たら自分で2枚注文してるんですよね。
そっちのパターンのダブリもある
わけ。そうですね。それで結局それをまあ知り合いのバンドマンとかにこれ聞くでしょつって売りつける時もあるんですけど、あの大体は大体はあのそのまま積まれていくっていう感じで、
もう買ってくんないですね。
買ってくんないやつとかもありますね。マニアックすぎてとか、結構そういうのがあって、まあ大体失敗したこと最近っていうか常にあるのこんな感じですかね。
なるほど、
うん、あれイプさんは失敗したことはありますか、なんか最近。
まあ、あのお酒ですね。
やっぱり
お酒の失敗がとにかく多いですね。
多いですね。
そんなに飲まないんですけど、その飲まないっていうのは、
量ですね。
いや量は飲むんですけど、
あでも、はあ、
毎日飲んでるわけではなくて、
あ
たまに飲みに行くと大体失敗するっていう、うん、でまあ、昨日も飲みに行ってて
あさすがさすがですね。
がっつり今二日酔いなんですけど、
さすがです。
昨日も帰り歩いてて、
うん、
全然何もないところでいきなり転んで、うん、めちゃめちゃ腰を強打しました
それはなんか引っ掛けたわけじゃない。
なんか何にもないのに急にこけて、
こけて
後ろにこけるっていう謎の
危ない危ない危ない危ないですね。それ
危ないですよ。
頭とかねやっちゃって、
朝起きて腰がめちゃめちゃ痛くてなんだっけなってこう思い返したら、うんうんうん、なんとなくうっすらそんな記憶があるっていう。
じゃあ確信ではないラインだけど、さこけたっていうことですね。
そうですね。あと最近というのは去年12月ぐらいに大失敗なんですけど、まあ、あの四ツ谷アウトブレイクっていうライブハウスの店長さん の, その生誕イベントがありまして、でまあそれ遊びに行ってて、その最終日、その1週間ぐらいぶっ通しでやってるイベントの最終日の打ち上げで、まあ盛大にやってて、
やばそうですね。
まあお店で最初中打ちというかやってて、朝まで多分5時過ぎまで普通に飲んでて、でまあ飲み足んねえぞと、このままみんなでじゃあジョナサンに行くぞと、
まあありますね、ファミレスで飲む時ありますよね。
でまあ散々そこで飲んでて、まあ気づいたら寝ちゃってたんですね、僕が。
ありますね、ありますあります。
で、はって起きて、
うん、
こう席を見たら誰もいなくて、すごいこう飲み散らかした食い散らかしたお皿となんかグラスばっかり並んでて、
誰もいなかった。
誰もいないんですよ状況がまず分かんなくて
それは起こしてくれなかったってことですかね。
で後で聞いたら、まあ、散々起こしたけど起きなかったらしいん
ですよ。あ、はいはいはい、
この状況がとにかく分かんないから、うん、僕はもう逃げるようにこうしゃがんで小走りでこう店から逃げ出したわけなんですけど、
はい、それはちゃんと代金は払って、
でその家帰って、その翌日というかその目覚めて財布を見たら、こう多分1万円ずつ持ってたんですけど、それがなくなってて、なんか数千円か突っ込まれてたんで、きっと誰かがやってくれたんだろうな
って。抜き出して、いや、よかったですね。
でまあそのままこう逃げるように店から出て、状況わかんないで泥酔してるんですけど、ダッシュで駅まで向かって電車に飛び乗ったら、もう普通に通勤の時間帯だったんで、その会社員の人とかが、もうすんごいギチギチの電車の中で絶対酒臭いのに乗って、しかもどこ行きか分かんないように乗っちゃって
もうだいぶ
もう大変でしたね。
それだいぶもう飲んでる状態ですね。
もう多いですね。
帰れたんですか、それは。ちなみになんとか、
なんかもう帰った記憶ないんですけど、家で寝てたんで、で起きて財布チェックしたんで、
あー結構危ない線いってますね。
怖いですわ本当に。お酒は
大体よく、またこの番組聞いてる人は思うんですけど、よく失敗してますからね
お酒、
お酒は失敗しますね。昨日も私、俺もまあ別の場所で飲んでてですねでちょっとまあこれ3月撮ってるの2月なんですけど、まだ新年会を初めて会う人とは、初めて会うって言って初めて飲みに、今年度初めて会う人、新年会の体で飲みに行くんですけど、はいはい、まあ、いつまで新年会が続いていくのかっていう、大体4月ぐらいまで新年会続くんで
そんな感じなんです
か。そうそうそうもうなんとか新年なんかネタがあればいいんで、ああ新年会で飲もうぜっていう、はい、わけわからないネタが続くんですけど、で昨日もまあ店大体はしごするんですけど、
はいはいはい、
で2つ目に行ったところでやっぱり熱燗ですね、日本酒を熱燗で行ってしまい、でやっぱり日本酒特有ってわけじゃないと思うんですけど、うん、眠くなるんですよね、結構入ってきちゃうと。でもそのあまりのその眠さをこらえられないがために、いやでも昨日は今日ラジオがあるってことをちょっと思ったので、はいはい、ちゃんと今日は帰ると。
なるほどなるほど。
帰ると、ね、キロには着いたんですけど、はいはいはい、まあ、当然無事には帰れないっていうことですね。
なんかありました、
まあ、そのまま小田原まで行っちゃいました
あでも電車乗り過ごしはあんまないですか、ね、
あ本当ですか、
はいはい、
いやー羨ましいですね。
最近ないですね全然。前は結構ありました、何周もこうすごい長距離移動する電車で終点終点っていうのが
ありましたけど、
最近減ったな本当に。それは
俺もしょっちゅうですね、あの新宿にから出発して、起きたらまた新宿に。あなたこれもあれだ、あのあそっかそっか、そちょっと 薄く寝ちゃって、あのまだ出発してなかったんだと思ったら、はい、3時間ぐらい失われてたと。いやーやっぱりひどいですね。そういえばメリーエープは、はいはいはい、そのバンド名はやっぱりニルヴァーナの曲なんですか。
そうですね、でこれもちょっと若干失敗かなと思ってるのが、
いや
なんかやっぱこう聞かれるんですよ、ニルヴァーナのですか
と
か、まあ、そうなんですけど、なんともこうなんだろうな、こうアイデンティティのないというか。
いやいやいやいやいや、そんなことないですよ全然。
あとなんか今更ながらその日本語表記の方が良かったなって思ってて、まあカタカナとか漢字とか、今つけるんだったらそういうバンド名にするなと思ってて、
はいはいはい、
これ18歳の頃にまあ結成したバンドで、その時に名前つけたんですけど、ちょっとあんまりこう考える力が当時の僕にはなくて、とりあえずは好きだったニルヴァーナの曲から一番バンド名っぽいやつを選んだ。
いやでもいいっすね、もう15周年ですよね。
そうですね、今16年目に入ったところ
です、ね、16年目、あ素晴らしいですね。そうですね、じゃあそんな感じで以上あなたの変な体験談のコーナーでした。それではここで1曲聴いてください。ストレンジワールズエンドで無知の感染。
Take it to the outside. Get wired. Radio 365.
あなたのロック道。このコーナーでは最近ハマったあんなことこんなことをゲストと一緒に激しく語り合うロックなコーナーです。略して穴道ということでね、次お題発表いきます。それでは今回のお題はエイプ的おすすめ漫画ということでね、はい、おすすめ漫画、漫画好きなんですか。
漫画好きですね、
お
本当に
俺も好きですね。
好きですか。
好きですね、結構漫画とか映画とか好きですね、
はい、どんなの見ますか。漫画、
漫画最近だとですね、まあ常に読んでるんであれですけど、
はいはいはい、
まあ、やっぱデッドデッドデーモンズデレデデデストラクションってのが今一番面白いですね。
何ですかそれは。
浅野いにょさんの作品ですね。
あ、はいはいはい、あそうなんです
ね、はい、あと映画化されましたけどアイアンマンヒーローとか、
はいはいはい、
結構最近読んでますね。あでそれでおすすめ漫画は、
はい、最近ちょっとドラマで、うん、テレビドラマでその藤子不二雄先生の漫画がその、ま
あ、
実写化というかドラマ化されてやってるんですけど、
うん、
まあ、そんなのもあってちょっと最近その藤子不二雄を改めて読み直してるんですけれども、
はいはいはい、はい、
ドラえもん今更かよっていう
マジで
わーもう本当に面白いですね。
いやーまさかの俺これで来るとは言ってたけどそれで来るとは思わなかったな あ、まあまあ、素晴らしい、素晴らしい、直球ですね、
まあ、基本的にまあ古い漫画がまあ好きなんですけど、漫画が好きって言ってもまあいろいろあると思うんですけど、まあ、あとまあ手塚治虫先生ですとかね、そういった、まあ、ブラックジャックとか、
ブラックジャックの全前回持ってますね。
あ、本当ですか。
はい、持ってますね。
なんかもうそれ読んどけばもう新しい漫画読まなくていいんじゃないのっていうぐらいもう全部入ってるっていう
確かに、
まあ、クラシックみたいなもん、
ね、そうですね。やっぱあの辺の人はやっぱりすごいですよね。
すごいですね。
いろんな面ですごいですからね。
なんかもうなんだろう、本当の漫画しかなかったんじゃないかっていう。
そうそうそうそう、命かけてますからね。しかも今もうほっぺんでね、うん、書いてる時代だし、はいはいはい、直しも大変ですからね。もう凄まじいですからね。あれはあのドラえもんはぶっちゃけ、はいはいはい、どんな面白さが 今見るとさらにあるんですか。
難しい質問ですね
難しい。
なんだろうな、
やっぱあの4次元ポケットが出てくるじゃないですか、
はいはいは
い、いろんな、はいはい、道具とかでやっぱりこうマニアックで面白い道具とかあったりするんですか。
いやでも道具はぶっちゃけその、うん、なんだろう、結構かぶってるその機能というか、
あ、
その名前とかその もちろん形も違うんですけど、はい、これ別の道具と同じやつじゃんみたいなのも結構あって
結構煮詰まったんですかね
もうあれでそのなんだろう、まあ、例えば忘れ物しましたと、うんうん、のび太が例えば、うんうん、でそれをまあ届けたい、
うんうんうん、
時に多分その届ける方向が腐るほどあって、
は
い、まあ、どこでもドアで私に行けばいいパターンもある、ね、まあ、取りに帰ればいいパターンもあるし、
うんうん、
なんか取り寄せバッグだかなんだかみたいな手突っ込んだらなんか取れるやつとか似たような、なんかその別にあの道具でよくないみたいな
代用道具、代用ができると
突っ込みどころ多いですね本当に。
あ、
まあ、そんなこんなでそのなんかドラえもんももちろん好きだし、
うん、
そのまあ、とにかく古い漫画が好きっていうのもあって、
はいはいはい、
であの初版本ってあるじゃないですか、その
最初に、ね、最初に出たやつですね、
本を集めるのがもうとにかく好きで、その漫画読むのも好きなんですけど、
はい、
とにかくその初版本収集癖がありまして。
なるほど。
で結構高いんですよね、やっぱプレミアついてて。
はいはいはいはい、
ドラえもんとかも結構高くて、初版本とか
ドラえもん、いわゆる1巻とか2巻とかってことですか。やっぱり初期のです
の方が もちろん高くなっていきますし、ちょっとあんまりそこは正確な金額は分かんないですけど、多分1巻とかが一番、は
い、やばい、
その発行部数とかももちろん最初少なかったんじゃないかなって気がするんで、初版とかの
そっか初版だからやっぱりその限られた部数ですもんね、
はい、
でだんだんこう何すりというかされて増えていくって感じですよね。
そうですね。
あ、
でそれをこう普通にプレミア価格で買うとちょっと偉いことになるので、
はいはい、
僕はそれを安く買うのが好きで、
はいはいはい、
まあ、例えば某ブックオフさんと
か全く某じゃないですかさっきも俺言っちゃってましたねそれであのあ安いコーナーとかで発掘する系ですよね。
100円コーナーとかあって、
あ、
まあ、そこで探したりするのがまあ好きですね。あとまあ今だとフリマアプリとかもあったりするんで、
うん、
まあ、そういうところで見たりとか、
はいはいはい、それは結構あったりするんですか。
ありますね、
初版が。
あります、あります、ドラえもんの初版とかもありますからね。
その本当に
お金持ってけばえらい価格つくのにっていう。
それはあのあれですか、あのブックオフというかそういうやっぱりフリマアプリでもあるってことですか。
まあでも少ないですけど、その、うんうんうん、売ってる人は価値が分かって売ってる人がいるんで、まあでもそれでもそのなんていうかプレミア価格というかその市場価格というか
よりは
安い場合があって。
ああ、それは結構、まあ、集めるのは俺も分かるんで、俺もあの CD とかよく初回版とか欲しくて、
はいはいはい、
なんとか
初回限定版
とかパッ
ケージが違うやつ
とか、そう今考えたらどうでもいいじゃんってある、ある聞きりゃいいじゃんってあるんだけど、やっぱあの曲がやっぱりなんだかんだ聞きたいんで、
はいはい、
初回だけ入ってるボーナストラックとかあると手ごわいっすね、
はいはい、日本版限定のなんかボーナストラックとかもあります
よね。そうあれがで聞いてみたらもうしょうもない曲だったとか一番嫌なのはあれですね、あの外国のバンドが、
はいはいはい、
あのボーナストラックやったら、
はいはい、
自分たちの曲を日本語で歌ってるボーナストラックとかあるんですよね。あれはもう入れなくて方がいいだなって思いますね、あれ下手すぎて全然ありがたいもないっていうやつがね。
そんなのあるんですね。
あれ結構最低ですね、いらないですね、普通にボーナストラック入れといてくれよみたいなのがあるんですけどね。でもあれやっぱり初版とかは、
はい、
ソーニーあのあるじゃないですか、後になると修正されてたりする。
ああ、そうですね、その面白みもあるんですよね、
うん、
特にそのブラックジャックとかさっき言いましたけどその、うん、は多くてその、うん、ちょっとなんか問題今だと問題になるようなその差別的な表現だったりとか
あ、はいはい、
が結構その修正されたりとかしてて、
うん、
だからその何版目まではこうだけどみたいな、
うん、
変わったりする面白さもありますね。
あ、じゃあその話の中で段階でもそういうふうに表現方法が変わっていくのが見れるわけですね。見れる
ああそうですね、
確かに言われてみればそうかもしれないですね。やっぱり世の中って今なんかじゃあ何でもけしからになりそうですね
そうですね、なかなか ブラック結構際どいとこついてるじゃないですか、なんかそのストーリー的に。
ねえ、ありますよね、あのブラックジャックとか特に、
はいはい、
ありますよね。今だったら多分やば漫画1話分ダメなんじゃないかっていうのがありそうですよね。
だから結構その本当話丸ごと入ってないのとかありますよ。
ああ、そうなんだ、
はいはい、
それやだな。でも俺はブラックジャックも好きですね。やっぱり
さっきの、 あの CD かぶりの話聞いて思い出したんですけど、
はいはいはい、
漫画かぶりはやっぱ結構その初版本収集癖があるせいでしてて。
おあ、はい、ま、え、初版本をかぶっちゃうんですか。
結構 あえてやってる。それもだからその初版本買うんですけど、
うんうん、
持ってるの分かってるんですけど、もう宝探しみたいな感じなんで、
あ、
見つけた、持ってる、どうしよう、買うみたいな。で家に持って帰って、で綺麗な方を残して、
あ、で
汚い方を売る。
あ、なるほど。結構いやでも分かるな。俺もあの多分いいやつ、ちょっと状態いいやつ買って、はいはい、あの確かに売る。だから集める、やっぱ男の方が集めるの多いですよね。で
もなんか言いますね、コレクション癖がある。
なんかやっぱりそれはなんか分かる気がしますね。なんか、うん、俺も結構そういうのを集めたりするんで、
はいはい、
うん、やっぱり CD とか漫画とかはやっぱりいいですね。だからそれがまたこう並べてるのを見るだけでちょっとニヤニヤしちゃ
うんですね。
あれですよね、やっぱり、はいはい、男のロマンっていうのは、はいはい、うん、いいと思いますね。じゃあそのね、以上あなたのロック道のコーナーでした。それではここでもう一曲聴いてください。じゃあ曲紹介お願いします。
はい、ベリーエイプでアイアイサーです。
飯田和樹のダメ人間デラックス、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをします。あなたの変な体験談では最近失敗したこと、あなたのロック道ではエイプ的おすすめ漫画をお送りしました。どうも今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
どうでしたか今日は。
そうですね、なんだかんだ言って会ってそんなにまだ期間経ってないなっていうところもあって、そのがっつり話すのも何気に初めてぐらいじゃないかな。
そうですね、ある意味だいたいいつも酔っ払ってますからね。ある意味正気で話してるのかもしれないです ね、
ですね、
珍しく、
はいはい、楽しかったですね。
楽しかったですね、はい、またぜひ遊びにいらしてください。じゃあ、 あのバンドのインフォメーションなどありましたら、はい、よろしくお願いします。
3月の22日、
はい、
月曜日祝日ですけれども、はい、両国サンライズで、
はい、
イベントをやります、
はい、
前にストレンジにも出てもらった、はい、先日のオルタナティブ祭りのボリューム5です、
はい、
熱いメンツが集まってるんでぜひ。4月なんですけど、
はい、
4月の22日土曜日、
はい、
三軒茶屋ヘブンスドアで、
うん、
僕と、ヘブンスドアブッキングの翔平くん、
はいはい、
共同企画みたいな形で
やってますね。
開花宣言
っていう、はいはい、知ってますよ、はい、
ボリューム3をやります。
お
で、その翌日なんですが4月23日日曜日、越谷イージーゴイングス、
はい、
出会ったライブハウスですね、我々が。
そうですね、
の
熱いライブハウスです。
そこが、まあ、主導者というかみたいな感じでやってる、うんうん、その越谷アサイラムっていう
ありますね、
マチフェスみたいなのがあって、
ありますあります、うん、
それに出ます。キングブラザーズとか遠藤美代さんとかモロハとか、
うん、
すごい人がいっぱい出るんで、
暑い日ですね、ぜひぜひぜひ
という感じです。
いや、相変わらずいい感じでやってますね。
頑張ってます。
ちょっとぜひぜひチェックしてですね、遊びに行ってもらえると嬉しいです。またね、ストレンジワールドセントもまたビリーフと、対バンする機会もあると思うんでね、そちらもよろしくお願いします。
します。
それでは今回のゲストはベリーエイプのエイプさんでした。どうもありがとうございました。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。バンドの方はストレンジインフォ、個人の方はカズキ飯田ですね。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第31回目放送、ゲストベリーエイプのエイプさんの回、これにて終了です。ここまでのお相手は、最近日本酒のうまさが分かってきた飯田和樹がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.